reach the island.
3, 2, 1, 0.
We claim the recommend. Time reset.
ゆるめたタイに缶コーヒーで。
さあ今週も始まりました、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行り物からちょっとマニアックなマイブームまで、さまざまな角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組です。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜に前編、日曜に後編と2日に分けてお伝えします。
持ち回りの当番制になっております。今週の MC 当番は私近藤恵理子と
田所直美でお送りします。
よろしくお願いしま す。
なんかまったりと ね始まる感じですよ、ね、こんちゃんと田所さん
のんびり。もう10月ですね。
そうですよ、
食欲なき。
なんか年間通してすごい食欲なんですよ。
まあ健康的ってことだね。
ストレス溜まってるんじゃないとも言われました。食べ過ぎよって。
え、田所さんは好きな食べ物とか何があるんですか？
トマト、
おー、
椎茸、
これからキノコ美味しい季節だしね。
あとなんだろうな、こんにゃく。
こんにゃく、こんにゃくってシーズンあるとかだ、こんにゃく。
こんにゃくが好きなんですよ。おでんも必ずこんにゃくを取るし。
あー、美味しい美
味しい。でもね、こんにゃくを食べる方法として、肉じゃがに入れるか、お鍋に入れるか以外なんかないかしらと思いながらいつもこんにゃくを食べてる。
お鍋に入れるの？
私お鍋に入れるんですよ。入れません？
水炊きとか。いや私は入れないけど、ブースの向こうで花岡も首を振っていますけど。
本当に
入れないかも。おでんなら入れるよ。おでんなら
あの水炊きみたいな感じにするときに、こんにゃく入れるんですよ。糸こん、糸こん。
あ、糸こんね。糸こんならわかる。白炊き糸こん、はいはいはいはい。え、でもこんにゃく、私もこんにゃく好きで、なんだろう、普通に一回湯通しして手でちぎって醤油と酒とみりんで炒め煮みたいな感じにして、
醤油、酒、みりん、はい、
なんかあの玉こんにゃくあるじゃない、
はい、
玉こんにゃくはすごく煮込んであるけどよりも炒めて味付けするみたいな、炒め煮。
こんにゃくの、あの糸こんにゃくじゃなくて、
あ、普通の、
普通の
分厚い
厚みのある方。
そうそうそうそう。
赤唐辛子入れるって書いてある。
あ、赤唐辛子入れると美味しい。あ、いいかも。あ、
そうか、ちょっとあの味のついたこんにゃくだ。
そうそうそう、
炒めるやつだ。
そう、それをなんかグツグツ煮ないで、煮てると時間ないなみたいな。まあ他といってもいいんですけど、フライパンとかで炒め煮にしちゃった方が意外との時間も短くてですね。
あら、まあ、意外とやってませんでした。
本当、あの私結構おやつに作ってました、
こんにゃくを。
なんか
こんにゃく炒め、
あの
おやつなの、つまみみたいじゃない、
まあ、つまみだよね。つまみですよ。
ビール飲んでるんでしょ。
飲んでない飲んでない飲んでない。じゃあお腹空いたけどポテチほどジャンクじゃなくてみたいな気持ち。
わかります。こんにゃくは本当にいいんですよ。
こんにゃく美味しいよ
ね美味しいし、カロリーも低いし、あとほら腸の掃除をしてくれるっていう。
あ、そうなんだ。あ、食物繊維が多いって言いますもんね、
腸の、大腸のお掃除。
へえ、お食べようかな、
こんにゃく。いただきます。こんにゃく料理をね、もっと知りたいなと思って。
こんにゃく料理か、
はい、
もうちょっと鍋に入れるが衝撃的すぎて今全然出てこないかも。
そうなんですね、カロリーが低いとかわかんないんだけど。
すき焼きとかだったら糸こんだ。
そう、その感じ。
わかったわかった、そこか。でも水炊きには入れないかな。
なんかさ、ポン酢で食べるときにね、あのこんにゃく絡めて美味しいんだよ。
じゃあ今年はねやろうかな、お鍋のときにね。
やるよ。すごいこんにゃく推し。
怖い怖い。じゃあそんなわけで今日もねよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで1曲目いきましょう。
モンクターナープラスファシノーマで It's your birthday です。
It's your birthday、Happy birthday, it's your birthday, happy birthday, it's a great day, that's what we say, happy birthday.
コメンドタイムリッスン。さ さて、毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこのウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
さて、今週のレポーターはこの方です。
どうも、花岡恵子です。
どうも
どうも。あら、またしても女さんに。
いや
あら、
なんか落ち着いちゃうな。
そうなの、なんだろう、うん、このね。
ね、お茶会、お茶会、うん、ね、お料理の話とかもすごい聞き入ってましたよ、私は。
入れる？水炊きに。
入れないです。あの、やっぱりそのおでんとか結構味の濃いものにこんにゃくって使うイメージがあって、うんうん、水炊きとかだとなんか生臭さとか気になったりしないのかなと思って。
生臭い？
でも一回湯通ししちゃえばそんなに気にならないかもしれない。そうか、
糸こんにゃく、
糸こんにゃく、うん、白炊きはちょっと違うんですよね。
そうだ、白炊きです。
白炊きでした。
白炊きでした。
白炊きか。
あの、白炊きはこんにゃくですか？
違います。ちょっとね、製法が違うんですよ。だから、糸こんにゃくと白滝は似て非なるものです。近藤豆知識。
ショック。白滝はこんにゃくだと思ってました。
違います。詳しくはウェブで。
このウェブじゃい。
それで花岡さんは、
はい、あ、そんなこんにゃくにちょっと食感が似てるものの、う
ん、なんか美味しいものかな？
再活用法を私今日ご紹介したいと思います。
ダダン。
違う、保冷剤。
今防腐剤って
防腐剤って言おうとしちゃいましたけど全然違った。保冷剤、
はい、
保冷剤、
保冷剤って、あの、ま、暑い時期を通り越して多分今、うん、冷凍庫にたくさん眠ってる時期なんじゃないかなと思うんですよ。
ケーキ屋さんでもらったりとか、うん、なんかお惣菜の時もらったりとか、
う
ん、
で、なかなかこう、いや、いつか使うかもしれないとか思って、意外に溜めといちゃって、で、結局使わなくて、冷凍庫の結構半分ぐらいを保冷剤が占めるみたいになってる。
うん、耳が痛い。
あ、でしょう、宅もうちもなんです。
場所取るのね、またこれね。
そうそう、固まってるんでね。
ちっちゃいのも大きいのもあってね。
なので、今日は、その保冷剤を、まあ、もうちょっと、賢く利用して、ちょっとどんどん減らしていきましょうという話なんですね。で、この保冷剤って、ただ、あの、凍らせて、物を、こう、温めなくするだけじゃないんですよ。うん、その活用法っていうのが、いろいろありまして、うんうん、まず、あの、これね、材料としては、ほとんどが水でできているんですね。 98% が水でできているんですけど、うん、残りプラス吸水性ポリマーっていう化学製品が入ってるんですって。
あ、おむつとかに入って
る。そう、あ、そうそう、あの、はい、水を吸収して固める性質があるそうなんですね。で、なので、あの、それを利用して消臭剤とか芳香剤として利用することができるんですよ。
消臭剤にできるの？
う
ん、
すごい。っていうのは、このジェル状になってるじゃないですか。うん、これがね、表面にこうデコボコができてるんですって。うん、そこに匂いがこう吸い寄せられる性質があるらしくて。
へー、ありますよね、あの消臭剤で、そういう、なんだろう、うん、丸いプツプツしたやつが
入
ったボトルの中に入ってるみたいな。
同じ成分です。
あ、そうなんだ。
ポリマーが使われてるので、だから、あの、この保冷剤のね、袋から出して、うん、それをちょっと容器とかに入れて、うん、ちょっと広べたい、表面積が大きい方が、あの、より効果があるそうなので、うん、広げておいて、例えばお手洗いに置いておくとか、うん、あとペットのそばで、うん、あの、匂いが気になるところとかがあったら置いておいたりしてもいいらしいんですよ。うん、で、さらに、あの、アロマとか、あの、余ってしまった香水とかを入れれば、うん、その匂いも出してくれるということで。
ほんのり
で、
うん、
優秀。
そう、意外にいいですよね。
それは大体どの保冷剤でも大丈夫なの？うん、
あ、基本的には大丈夫です。で、あの、一部エチレングリコールっていう物質が入っている保冷剤もあるんですけど、その物質はちょっと注意した方がいいんですね。うん、なんか中毒障害、舐めちゃったりとかすると中毒障害もあったりするので、あの、材料をね、よくこう、あの、袋とかに書いてありますので、うん、それを見てから、あの、注意してもらえたら、より安全に使っていただけるかなと。入る場所としては、まあ、冷蔵庫とかもいいと思いますし。
冷蔵庫いいね。
ね、うん、そうそうそう。あとは、あの、シンクの、あの、三角コーナーとかに、ネットのところに、こう、流れないように置いておくのも、生ゴミの匂いを減らすのにいいらしいですよ。あとは、さらに、もうちょっと違う使い方としては、うん、ほうほう、これね、水分がほとんどって言ったじゃないですか。うん、なので、あの、お庭とか、うん、鉢植えにファーッと上にかけておけば、それがね、徐々に徐々に染み込んでいくんですって。 なので、あの長期外出するときとか旅行に行くとき水やりができないときとかもその水代わりになるらしいんですよ。
へー、それはすごい。吸水性ポリマーは植物の害にはならないんですか？
そう、あのそのほとんどが水なので、うん、でだんだん土に溶けていくんですって、
う
ん、ちゃんと。
え、そうなの？うん、
だからあの防腐剤とかあのフィルムがあの、うんうん、多少入ってる場合が多いんですけれども、うんうん、それもそれほど害になるほどの量じゃないらしいので、うん、大丈夫なんですって。
まあ、鉢植えぐらいだったらね、うん、土全取り返してもそんなに苦ではないしね。すごい。
結構ね、いろんな
溜まってた時捨てちゃってました
ね。そうですよね。
私も捨てちゃった
結構。でね、あのもう大量に捨てた後に必要になっちゃって、うん、私100円ショップに買いに行きましたもん。
保冷剤を買った。
はあ、そう。もう、悔しいですよ。
じゃあその後どうしたんですか、保冷剤。
また捨てたの。
でも買ったからもっと捨てられない。
あ、そっか、そうですね。
しばらくありましたけど、結局やっぱり邪魔になるわけですよ。
でね、
ゴミ箱行きでした。
そうなん。ぜひ次はね、有効利用して終わらせていただければなと思います。
はい、面白いですね。保冷剤の使い方、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
花岡恵子さんでした。
ありがとうございました。では曲いきましょう。
チャプター1、ザ・シェアウッド・オーバーチェア。この人、
はい、つぼることつぼちさとでございますよ。
ようこそ。
はいはい。
というわけでですね、私今回持ってまいりましたのが、
はい、
こないださちょっと人に連れてもらいまして、
うんうん、
銀座で美味しいラーメンを食べましてですね、
いいな。
ちょっとね、こちら知ってるかな、 麦とオリーブっていうお店なんですけども、
知らない、
知らない。
これがですね、
何ラーメンなんですか。
これがですね、まあまあ聞いてくださいよ、
聞こうじゃないか。
ええ、あのミシュランガイド東京2015にですね、おうおう、ラーメン屋として初めて選ばれたという、
乗るの？
ラーメン屋でございまして、
すごい
すごい。
でね、これのね、まあまあさっき言ってた、うん、何ラーメンなのっていうの、うん、あれじゃない？これがですね、まあ普通にあるのは鶏そば、それからハマグリそば。
美味しそう。
でですね、私があの連れてってもらった時にあの食べたのはですね、鶏と煮干しとハマグリのトリプルそば。
3つの出汁を使ってるの？
そういうことなんです。
食べ比べ？
いやいやいや、あの合わせだしっていうこと、うん、になってましてですね。この、まあ、使ってる鶏がですね、鳥取県の大山鶏の柄とですね、ほうほう、丸鶏をふんだんに使って炊き上げたということで、あとそれからね、あのベースはまあ醤油なんだけど、ほうほう、醤油はですね、埼玉群馬香川の老舗醤油メーカーのこだわりの醤油をブレンドと。
へ
で、またね、ハマグリが三重県の桑名から直送と。
おー、まあ、だからすごい素材にこだわってる。
こだわってますね。
でこのね、トリプルそばは980円かな。
え、うん、意外と安い。
銀座のね、あのほらザラがあるじゃない、はい、ザラのね、あの裏の小道がある。
わかる。
でね、外装もちょっとこじゃれてるわけですよ。
銀座風だ、銀座風。
でまあまあ俺もね、だからあの男の先輩に連れてもらって、うん、ちょっと何こじゃれてるところつって、うんうん、いやここがうまいんだってつって、
もうだって今そこまでの話聞いたら確実に一杯1500円、いや2000円かなみたいなこと思ってた。
これがね1000円以下で抑えられる。
すごい。
で本当にね、このねハマグリが効いてる効いてる。
やっぱりいいお出汁が出るんですよ。
いいお出汁なんですよ。
ハマグリもお醤油ベースなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。
へー、
う
ん、
でね、
これ
まあ僕はこれ食べたんですよ。でもね、うん、あの3人で行きまして、うんうん、であの一人の人にトリプルがおすすめだよって言われて、うんうん、あ、おすすめ、じゃあそれ食ってみます、うんうん、だったけど、もう一人の人は、いやいや坪さんね、ここは違うんだよ、混ぜそばを食った方がいいんだよって言われて、
何、
汁がない、
要は汁がない混ぜそばがあると。
ほうほうほうほう。
でその人はだからそれを頼んだから、ちょっと食べさせてもらっていいですか、
うんうんうん、
めちゃめちゃうまいんだよ。
混ぜそばは
何に混ざってるの？
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 だからスープがすごく、うん、だから少なめっていうことなのかな、
濃厚になってるみたいな、
うん、そうなんです。だからこれがね、もちもちの麺に、うん、鶏と豚のチャーシュー、うん、それから三つ葉、うん、海苔、うん、オリーブ、揚げナルトなどがですね、
こうオリーブが入るね、
入りましてですね、うん、であのこれね、本当にだから麺自体も相当濃厚な味になってるんで、うんうんうん、まずこれスタンダードでいくわけですよ、
うん、
で卓上にはですね、いろんなものが置いてあるのでそれをかけたりするんですけど、うん、これね、あの普通にデフォで置いてあるものと、うん、混ぜそば用のトッピングっていうのを要はタダで持ってきてくれる、うん、でそこにはエシャロットオリーブオイルとか、うん、粉チーズ、
うん、
ブラックペッパー、
うん、
あと、キーマカレー。
キーマカレー、
なんかそこまでさ、イタリアンだなと思ってたんですけど、うん、
キーマカレーをトッピングするの？
そう、トッピングで、だからそれをだから無料でガバッと出してくれるんで、もう好きなだけ入れてくださいね。
もうカレー味になっちゃわないんですかそれ？
だからそれが最初前半はまず何にもトッピング加えずにスタンダードで食うわけですよ。でその後ちょっと味変えたいなって時にいろいろ足していくんだけど、でも、ね、俺的にはね、スタンダードがやっぱすっごいうまい。
あ、でもだって出汁がね、そんだけこだわってるならね、
でね、
また
ね、これが何がうまいかって、うん、ポイントはですね、そのいろんな今言った具の他に上にすっごいこだわった濃厚な卵が乗ってる。
味、
卵の黄身が乗っかってるの。
え、
ちょっとだから言っちゃえばカルボナーラ的な食い方になるってことよ。卵の黄身をわわっと崩して麺とガーって混ぜて、だから、
じゃあ生卵なの？
生卵、生卵。
へ
え。そうか、今温泉卵かなと思った。
そう、生卵の黄身がポンと乗ってくんだけど、それがすっごい濃厚なのね。
美味しそう。でもそれに負けないんだもんね、ハマグリとかが。
うん、負けないんです。でこれがね、あのだから俺最初行った時はその混ぜそばじゃなかったじゃない、うん、で混ぜそばだから後日もう一回行った時に頼んで美味しかったんだけど、うんうん、その最初行った時はそのトリプルそばにしたから、うん、でも卵うまいよって聞いてたから、うん、俺はねそこで頼んだのはね、卵かけご飯。
ああ絶対おいしい。
これがね、だから醤油をちょっと入れすぎちゃうと卵の味が生きてこなくなるんで、醤油ちょっと少なめにして卵をふわってやったら、もうふわふわでね、うわうめえと思って、
食べたい。
お腹空いた。
これをねぜひ行っていただきたい。
え、どこでしたっけ？銀座の？
銀座のね、ザラの裏側。
裏側にある麦とオリーブ、
うん、麦とオリーブ、あとね、あの秋葉原にもこれありますからね、
へ、
秋葉原と神田の間ぐらいかな、あのガード下のところ
に
もありますので、
もう絶対行く、お腹すいた、
これはぜひおすすめでございます、
すごい美味しそう、はい、坪さんが今日紹介してくれたのは麦とオリーブでした、
はい、
食べに行こう、
ゴー、ありがとうございました。
今日はここまで、明日日曜日の後編をお楽しみに。